今日は、第一ヨハネの、10回目、3章の4節から10節、この箇所を通して、罪の本質、そして、キリストの義、罪を解決してくださった、キリストの救いによって与えられました神の義について改めて確認いたしましょう。罪とは何か、また義とは何か、そして私たちが救われたことを日々の歩みにおいて確かめ、確信して、そして異なった教えに対して惑わされずに大胆にまた平安を持って歩めるための、何と言いますか、基準と言いますか、目当てを、確かめてまいります。では、新約聖書481ページ第一ヨハネ、3章の、4節から10節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第一、3章、4節から10節。罪を犯している者は皆、律法に違反しています。罪とは、律法に違反することです。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しい方であるように正しい人です。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。このことによって、神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は、誰であれ、神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。天の父様、ヨハネは、はっきりと悪魔から出たものと神から出たものを区別するように伝えています。曖昧にされがちな救いのありなしについて私たちが確信を持って見極めることができるように導いてください。またとは言っても私たちはまだ完成していないもので、罪を犯してしまうもの、罪がないとは言えないものです。そのことについても、どうか正しい理解を持って、平安を失わないように守ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。罪の本質とキリストの義と応用のテーマを、付けさせていただきましたけども、はっきりと、大元のことを覚えていないと、死を抹殺に、囚われてしまうことがあります、今日朝のドラマを見ていて女優さんが 華道の師匠の役を、身につけるために華道家のもとに、いやいやながら通ってるという場面がありまして、茶道とは何かと、その、お師匠さんが細かな所作しきたり、それを守ることではありませんと、茶道とは相手を敬うことですと、相手 に心を尽くすことですと、きっぱり言われました。それがなければ心がない、式になってしまいますし、あれば作法が、無知であったり未熟であったとしても、茶道ですと、言えるというわけです。その点でイスラエルの民は形にとらわれてしまい、神の、くださった、救い主を、正しく捉えることができませんでした。そのことは異邦人においても、キリスト教を儀式として捉えてしまうということも起こりますし、またサタンはそれに乗じて私たちが形にとらわれて、また世の推しに流されて大切なところを見失わせようと働きます。私たちはこの箇所を通して、罪と義、言い換えれば救い、それを、はっきりと捉えていくことが、この箇所の目当てとして、覚えて、見てまいりましょう。私自身、安息礼を受けるときに、恥ずかしい思いをして、罪とは何ですかと、そう問われて、いろんな答えをしたんですけども、御言葉を持ってはっきり示してくださいと言って、その、肝心の聖句が出てこなくて、たじたじだったんですけども、その箇所が3章4節でした。もう一度読みいたします。罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することですと、この短い、最後の、文が、罪の定義です。罪とは律法に違反するところ、違反すること、では律法とは何かと、細かな戒めを集めたものですというのではなくて、神様の法、断り、つまり神様がこうあるべきと求めておられることが、そして神様がそれを定められた神様の断り、これが律法です。神様はここにも書きましたけども、すべての創造物をご自身の栄光のために創造されました。そして人間には神の形を与えられ、神を信じ愛し、また神様と共に喜び一致して神の国を完成する務めを与えられました。形とは神の協力者、使い、また助手という意味があります。代行者という意味ですから。そして、罪によって損われていても、神様はすべての人に善悪を見分けて 正しい判断をする良心を刻まれました。そして良心を呼び覚ますために、また罪を気づかせるために、律法の戒めとして文書で与えられ、またそれに従って神様はイスラエルの民を裁かれました。この神様の断り、法は、意思を持たない物質については、また意思を、自由意思を持っていない生き物については、神様が定めた通りに生きてます。もちろん自然界には、人類が堕落した時から、神様の、祝福を、人類と共に失ったというところで、自然もまた苦しんでいますけど、基本的に神様が定めた通りに物質は運動しますし、形を変えますし、動物たちは本能に、神様が与えられました本能に従っていきます。しかし人間には神の形として断りを自分で考えて定めるという力がありまして、神様の求めておられることに従うことも逆らうことも、それを愛することも愛さないこともできる力が与えられていました。最初の人類アダムとエバは、先に堕落したサタンの誘惑に自分を従わせて、神のようになろうと神様の戒めを拒否し、自ら逆らって神のようになろうとしました。そしてその罪の結果、罪と死に支配されるものとなり、またこの状態が、また性質が子孫すべてに受け継がれることになりました。ローマ人の手紙の5章12節にある通りです。読んでみましょうか。新約聖書305ページ、304ページの最後の部分から、ローマ人の手紙5章12節を読みいたします。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、と、死がすべての人に広がったとあります。それもまた神様の深いご計画で、11章の32節にはこのようにあります。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。こうしてすべての人は、聖書が義人はいない、一人もいないと告げているように、律法に違反しています。つまり神様の御心に逆らって、神様の基準を満たさない状態にあります。それは、全ての人、人間同士比べると、罪が、あらわに出てる人、また、罪が表面上隠れている人、いろいろ、いますけども、神の前に立つならば、人と比べてどうであれ、すべての人が神様の基準を満たさず、またそのように定められた神様に従おうとせず、自分を基準として自分の目で正しいことを行っています。そしてこの罪の積み重ねが世界に悲劇をもたらしています。痛ましいことが 今世界で始まりました。平和を築こうと思っても平和の道を知らない、分かっていてもこの平和の破壊を止められないという現実が私たちにあります。それは元はといえば、人類が神様に逆らい罪を犯し、罪の支配のもとにあるためです。そしてキリストは、ヨハネの手紙の第一に戻っていただきますか、3章5節、あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。罪があれば、キリストは私たちに罪の身代わりとなることはできませんし、また罪に勝利することができません。罪を取り除くために現れたとあります。どのように罪を取り除くか。罪の結果、神様との断絶が生まれました。そして神様の恵みが受けられないような状態になっていました。そこで、まず神様に対してキリストはご自分の命を捧げて、世全体のためのなだめの供え物となるために人となって来られました。2章の2節に、この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの下げ物です。こうして私たち罪ある者が神の怒りを持って退かれることがないように、キリストは神への道を開かれました。そしてキリストの犠牲はなだめの供え物であると同時に、罪のため身代わりの犠牲でした。命が捧げられなくては罪の許しはありませんけれども、罪のない無限の価値を持つ命をキリストは私たちのために捧げてくださったので、信じる者はすべての罪を許されています。さらにキリストは私たちを新しく生まれさせ、罪を清めてくださいました。キリストは死なれただけでなく、約束の通り、聖書の約束の通り、三日目に死者の中から復活され、罪と死に勝利されました。そして、今もご聖霊によって私たちのうちに住み、罪を清め、また命を満たしてくださいます。この救いは、信じたときに与えられ、そして、天に迎えられ、そして御国が完成するときに全く記憶されます。6節、ヨハネ第一の手紙3章の6節、キリストにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。信じた者はキリストにとどまります。そしてキリストの義と清さを身にまといます。心に刻まれています。この方が光として闇に打ち勝ち、また死に打ち勝ちます。イエス様が弟子たちの足を洗われたように、 私たちはこの世に生きる限りに限り罪に汚れることがありますけれども、日々キリストが清めてくださいます。生まれつきの罪がまだまだ生き残っていますけれども、キリストの清さに私たちは内側から染まっていきます。よく例えで出しますけども、汚れた水の入ったコップにきれいな水を注ぐと、どんどんと汚れがなくなって、最後にはもう飲めるほどにきれいになります。実験しないでくださいね。そのように命の水が私たちを清め続けています。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。ここで罪を犯すということは根本的な意味で神様と一致しているのではなく、神様に逆らっているという意味で使われています。ヨハネの一章に一章八節に罪はないというと、それは嘘になってしまいますけれども、根本的に罪を犯さない性質、ちょうど気をつけていてもドブに足を落としてしまうことがありますけど、そこにとどまらないという例えにある通りです。実際パウロもロマ書の7章で自分の罪深さにがっかりしますけど、キリストにあって希望と感謝を持っていました。これが地上に来ているクリスチャンの現実です。まだ完成を見ていませんけども、だからこそ希望を持って完成を目指すのです。七節をご覧ください。幼子たち、誰も惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しい方であるように正しい人です。これを受け止めようとすると、ちょっと自信がなくなります宣言です。義を行う者はキリストが正しい方であるように正しい人ですと、そうだろうかと、自分の肉の現実を見ると、いや私はとなってしまうかと思います。しかしキリストを信じた者は神の前にそうなのです。要は惑わしてクリスチャンだって私たちと同じで、こんなダメなとこもあるじゃないかと、それでも、クリスチャンと言えるのかというふうに揶揄されることがあります。しかしそのように報酬に陥ってはいけませんけれども、これで救いを確信できなくなることがないように気をつけましょう。聖書が私たちにこう語っているということを自分に当てはめるんです。ここで義を行うものとあります。神様が一番求めておられる正しいことは何かというと、キリストを信じることです。イエス様が、ユダヤ人たちに神の技を行うために、何をしたらいいでしょうかと問われたときに、イエス様がはっきりと、神が使わされたものを信じることですと。これがもう神の前に正しくされる出発点です。これこそが貧困法制にあるとか、清めに歩むとか、そういうこと以上に神の求めておられる正しい道です。 キリストを信じて歩む者はキリストと共にあります。キリストが保証人として私たちの全ての責任を負ってくださいます。キリストの義が、キリストの正しさ、キリストと神との一致が私たちに与えられています。その立場をキリストを信じていただいたです、いただいたのですから、キリストが正しいように正しいのです。罪についてはすべてキリストがあがなってくださいました。そして私たちはキリストのものとして歩んでいます。確かにまだ成長またリハビリが必要でしょう。しかし、ちょうど完全に、峠を越えた、病人、また、手術で治していただいた、怪我をした人、確かにまだ痛みがあったり、不調があったりしますけど、もう大丈夫なのです。あとは、完成する。もう完全に回復するのを待つだけです。そのために、義の技をなす必要はありますけども、キリストが正しいように神の前に健全にされたのです。こうしてイエス様を信じた者は義の技を行い、そして神様に一致して歩む点では罪を犯さないんです。かつてはそうではありませんでした。そしてこのことを自らの歩みにおいても確認するようにとパウロ、あ、すみません、ヨハネは告げます。8節以降ですね。ここに何々から出たものということで、悪魔から出たもの、そして神から生まれたもの、まあ、神から出たものと言い換えてもいいです。この違いは明確です。例えば世の基準で正しいかどうかという以前の、前のもっと深い根本的なところです。神様はいなくていい、いや、いない方がいい、自分でやっていける、これが罪です。神様を排除しているものは、根っこに、悪魔の、技の支配があります。悪魔に、捕らえられているのです。人類を誘惑した。サタンに属するものとして生まれたままの状態ですね。そして私たちを罪のもとにとどめて自分の道連れにして滅ぼそうとする悪魔の技、それを打ち破るために神の御子が救い主として来てくださいました。そして信じた者は神から生まれました。ヨハネの福音書の3章三章三節、 イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は正しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ここで、見る、そして知るという言葉が、出てきています。これは肉の目で見るという意味ではなくて、それを知覚する、知るということ。知識として知るということ。そして、聖書でいう知るというのは体験して自分のものにして知るということです。元の言葉はまさに見ると知るですから、そのまま訳すしかありませんけれども、ヨハネの手紙の、第一の三章、そこで、三章六節ですね。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいませんとあります。これは、キリストについて、知識において認めている、知ってるということが、見たですし、また知ってというのは、信じてキリストのものにされたという意味です。こうして、信じた者はキリストから出た者、神から生まれた者とされました。そして罪を犯しません。それは神様の御子に従って生きているということです。失敗しない完全というわけじゃありません。しかし神の種、神の命がとどまっているので、そのようにできるのです。先ほどの、ドブに足を突っ込んでしまうということ、例えにあるように、時に、罪に捉えられて陥っていることがあっても、そこにとどまらないのです。その経験を通して、弟子たちもいろんな失敗しましたね。でもその経験を通してますますキリストとの一致を深めていき、結びつきを強めていくのです。これは長いスパンで見ると大きくその歩みが変わっていきます。イエス様を信じたら人生が、信じなかったであろう人生とは随分違っているように、何が大切か、何が幸せか、どこを目指しているか、そこが大きく違っていきます。区別は十節にある通りです。神の子供と悪魔の子供の区別は、義を行わないか行うか。神様に喜ばれることを求めて行わせていただくのか。それを知らない、あるいは排除して、自分の思う通りに歩もうとするの。私たちの考えや行動、そこに神様が生きておられ、神様と一致したい、神様と喜び合いたい、神様を大切にしたい、そして主にある兄弟姉妹との交わりを楽しみ、また育んでいきたい、これが第一になっていますね。これが私たちが 神から出たものとされた証拠です。何度も申しますけども、足りないこと、失敗することはいっぱいあります。でも、主を愛し、兄弟姉妹を愛している。大切にしている。それが私たちが義とされた、救われたことの証拠です。神様がそうしてくださったんです。そのことを覚えて、自分がイエス様を信じてよかったんだと、これで間違いないんだという平安と確信を自分のものといたしましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか罪が何であるのか、そして義が何であるのかを私たちがその確信を捉えて心を整理し、また日々平安のうちに歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。